内村製作の対戦数36と、そのうち、失敗したくないと考えるなら内村製作になる。失敗してもいいと考えれば内村製作が大戦数。内村製作の人がいつも考えていることがあります。それは失敗したくないです。失敗することイコール悪いことと考えています。極端に失敗を恐れ、一つでも失敗を減らそうと考えています。もちろん失敗を減らすことだけは大切です。面倒なことがあってもストレスが多いので、うっかり失敗をすることで経済的精神的なダメージを受けることもあるでしょう。業界の人に信頼を失ったりすることもあります。余計なトラブルは避け、物事がスムーズに進む方がいいに決まっています。しかし、極端に失敗を避けようとする姿勢はよくありません。失敗したくないと思えば、物事を不安、恐怖、心配が大きくなります。行動すればすると失敗のリスクも高まります。勇気を出しても偉くなる。行動しても勇気より不良の方が勝ってしまいます。完全に失敗を避けるなら何もしないのが一番ということになります。失敗したくないと思えば、物事を失う性格を助長させてしまうのです。ここで一つ気づいてほしいことがあります。失敗の大半は小さなことという事実です。失敗をしたらどんな影響があるか、一度振り返ってみてください。失敗したら二度とやり直しができないことでしょうか。もちろん、中には重大な失敗もあるでしょうが、ごく一部のはずです。命に関わるような大失敗があるはずですが、多くの場合、失敗とはいえ小さなことのはずです。失敗を大げさに考えすぎている自分に気づいてください。失敗を恐れて行動を諦めるのは損しかありません。失敗を恐れているために内村製作を改善するのは難しいのです。考え方は改めましょう。失敗したくないと考えるのではありません。失敗してもいいと考えるのです。失敗してもいいと考えれば、内の心が軽くなって強くの心になるはずです。失敗したらやり直せばいいんだって。落ち込んだら笑って勉強させばいいんだって。落ち込んだとしても時間が解決してくれるでしょう。お金を失えばまた稼げばいいんだって。大きな借金でないかに再現ができるはずです。失敗をしても成功の人さえ使えれば無駄はいないはずです。失敗を改善すれば次こそ成功ができるでしょう。なかなか心が変わらないなら別に失敗してもいいよねと思えば勇気になります。内村が強くなるのです。失敗したくないではなく失敗してもいいと考える。内村製作を改善する36と、その2、内村を改善したいと考えるのではない。高く積極的になりたいと考えよう。内村を改善したいときに私たちは心の中でこう思うでしょう。内村を改善したいと。何の変哲もないストレートな一言です。内村を改善したいのですから別に悪いことではありません。恥ずかしがらず潔く言い切ったことには大きな感じがあります。しかし、ここに十分となります。思いや願いは言葉の使い方が大切です。言葉には言葉と言われるように真剣な力が宿っています。思いや願いに願いのキーワードが含まれていると前向きな理由を定める可能性があります。内村を改善したいという言葉の中には内村というキーワードが含まれています。ネガティブなキーワードを考えることは、ネガティブなイメージを思い浮かべることと同じです。内村を改善したいと思っていると、注意が内村に向かってスムーズな改善の妨げになることがあるのです。悪いことではありませんが、いいことではありません。すっきりしない余裕が残ります。内村を改善したいという考え方には注意したいのです。では、どう考えるのが適切なのか。高く積極的になりたいと考えましょう。内の反対の言葉で考えることが大切です。高い積極的という言葉はポジティブなキーワードです。ポジティブなキーワードを考えることはポジティブなイメージを思い浮かべることと同じです。高く積極的になりたいと考えるために、その要素は頭の中でイメージすることになります。思いや願いにポジティブなキーワードを含めることで実現力が高まります。その他、社交的になりたい、内向的になりたい、活発な性格になりたいといったことも有効です。ただ、言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉は言葉興味関心のないことには消極的でも好きなことなら積極的になるでしょう。好きなことは自分の感覚や感情とみたいになっています。心が強く引きつけられてワクワクせずにはいられない。心地よく快感があり、触れているだけで幸せな気持ちになるでしょう。好きなことなら自然と勇気が湧いてきます。難しいことや恥ずかしいことがあっても好きなことのためなら、と思えば自然とやる行動力ができます。好きなことなら自然と別に入るため物語に良くなります。好きな相手の感情が一発で覚えることができるように好きなことも簡単に覚えることができるはずです。内村製作ならまず好きなことから取り組みましょう。例えば趣味や旅行なら旅行に関しては積極的になるでしょう。楽しく幸せになりたい、旅行計画を考えることも積極的になったりするでしょう。好きなことなら物語によくさらさ吸収していくでしょう。自然と根拠集中力を発揮できる。なかなか分からなくても根拠よくなったりできるはずです。サッカーが好きだとします。好きなサッカーなら仲間に声をかけたり、勇気を出してチャレンジできたりするでしょう。積極的に練習をしたり、うまくいかなくても記録を振り絞ったりできます。自分に気合を入れたり、仲間を励ましたりできるでしょう。会話で話すときも好きな趣味のことならスムーズに話したりできるはずです。好きなことなら詳しいので、ネタを用意しなくても次から次へと話したいことができるでしょう。もっと話したい、もっと聞いてもらいたいという気持ちになるはずです。面白い冗談やユーモアを言いたくなる気持ちになるでしょう。話し上手の練習をしなくても自然と話し上手になっているに違いません。好きなことにしても根本的に内村製作が改善されないと思うかもしれませんが、誤解です。好きなことには波及効果があります。好きなことに取り組むことがメンタルを鍛えるトレーニングになります。だんだん心が強くなっていき、内村製作が改善されていくのです。わざわざ嫌なことをする必要はありません。まず好きなことに対しましょう。あなたにとって好きなことは何ですか？お気に入りは何ですか？内村製作を改善するポイントは好きなことになるのです。好きなことに取り組む。内村製作を改善する36と、その4、持ち物を悪くすると性格も悪くなる。内村製作を改善するならもちろん注目しましょう。内村氏は機械な性格のため、人の持ち物も成功があります。もちろん人の持ち物は悪いわけではありません。人間にはデザインには落ち着いた雰囲気があります。人の持ち物でも上手に組み合わせればしっくり行った方が良いでしょう。しかし、人の持ち物が持っていると雰囲気が良くなっていることがあります。持ち物とはいえ、心に影響する力を教えています。持ち物の雰囲気はいつの間にか性格に影響することも少なくありません。人の持ち物もいいですが、人の中に囲まれていると気持ちまで高くなることがあります。内村製作を改善しようとしても、人の持ち物に囲まれていると難しいのです。そこで注目したいのは明るい雰囲気の持ち物です。人の持ち物から明るい雰囲気の持ち物に変えてみましょう。全部を変える必要はなく、一度変えるだけで十分です。明るい雰囲気の持ち物を持つと、未来に繰り返しているうちに明るい気持ちになります。例えば、携帯電話の方です。携帯電話は触れる回数も多い。携帯電話の方が明るい範囲内では触れている自分で明るい気持ちになっていくでしょう。携帯電話で会話するとき、無視の内に明るい会話ができるはずです。運動の要チェックです。ノート、鉛筆、写真、写真、消しゴム。明るいものにすれば自然と気持ちまで明るくなっていくでしょう。明るい雰囲気の運動を持つことで、いつの間にか積極的な気持ちが強くなっていくでしょう。仕事をするときも明るく積極的な気持ちで打ち込めるようになります。机の上の子供も明るいものにしてみるといいでしょう。コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、コップ、勇気があれば、晴れの持ち物に挑戦してみるのも悪くありません。最初は、打ち方がざわざわするかもしれませんが、馴染んでいくと、いないとなっているかもしれません。晴れの持ち物には、元気や明るいパワーが見られています。一部で、晴れにするとアクセントになっておしゃれになるでしょう。毎日、使う持ち物には、天津南部を変える効果があります。特に、治療費の高い持ち物は、体の一部になっていると言っても、過言ではありません。少し、これは分かりますが、性格の要素を成長考えれば、いいのはあるし、と言えるでしょう。晴れの持ち物に変えることで、内村製作の改善につなげていきましょう。持ち物を悪くすると、性格も悪くなるのです。明るい雰囲気の持ち物を持つ。内村製作を改善する36と、その、笑顔は主力のことだと、堂々の価値がある。明るい印象を与え、内村製作の人は表情の変化が欲しい傾向があります。弱な気持ちは熱い表情も出てしまうもの。人と話すとき、無表情や無愛想になっていたり、ゆるくした表情や不安げな表情になっていたりすることが多い。その反面、ニコニコしたり笑ったりすることが少ない。内村製作から自然と思いますが、だからとはいえ、そのままにしておくのもよくありません。無表情のままでは内村製作を改善するのは難しい。表情は自然コミュニケーションの一つ。言葉ではありませんが、相手に与える印象は大きいため、停止できません。表情を吸っていないだけ、何も悪いことはしていない。そう思うかもしれませんが、表情がないだけで悪い誤解をされるのは損でしょう。悪いことをしているわけではありませんが、暗い表情だけで悪い誤解を見やすい世の中になります。コミュニケーションの少ししないようなことも少なくありません。そこで心の中には笑顔です。内村氏は意識的に笑顔を増やす努力をしていきましょう。楽しいことも何も笑顔にならないと思うかもしれませんが、大笑いをしようと言っているわけではありません。ニコニコするだけでいいのです。内村製作の人でも笑顔をするだけならできるはずです。嘘でも笑顔を作りましょう。大げさな笑顔は不要です。コミュニケーションではニコニコしながら接するようにしましょう。話すときも聞くときもニコニコした笑顔を行います。楽しい話をしていなくてもニコニコしているだけで自然と会話が明るい雰囲気に漂うようになります。挨拶をするときもニコニコした笑顔で声をかけましょう。相手から声をかけられたら挨拶をするのではなく、自分から先に挨拶をします。ニコニコしながら挨拶されると相手は自分が伝えていることがニコニコしていることは精神面にも多少の影響があります。最後の悲しいことも、ニコニコした笑顔になっていると、立ち直りが早くなります。脳の中でポジティブな気持ちにされる、少し伝えるように、明るい気持ちになっていくのです。明るい気持ちからニコニコするのではありません。 ニコニコしているから明るい気持ちになるのです。ニコニコしていると自然と明るい雰囲気に当たるようになります。不細工でも笑顔になれば魅力的になります。ニコニコしていると自然と自信に満ちた雰囲気になれるように一度でもメリットがあります。シリアスな話でないかに常にニコニコしたい男になりましょう。つらい時も悲しい時もできるだけ笑顔を意識したい。ムスッとしていると人の中でニコニコしていると人が近づいてきます。笑顔になれていないなら慣れていきましょう。人間は慣れる生き物です。慣れないうちは笑顔に違和感があるかもしれませんが最初だけです。普段から笑顔を心がけているとだんだん苦痛になってきます。笑顔の回数を1回でも増やしましょう。笑顔になっている時間を1分でも長くしましょう。笑顔は視力のことだと同等の価値があります。明るい印象を与え相手のことを動かす力があるのです。意識的に笑顔を増やす。内気な性格を改善する30の方法。その6、楽しい趣味には性格を変える力がある。あなたには趣味がありますか？内気な性格を改善したいならぜひ趣味を持つのがおすすめです。趣味で内気な性格が治るなら苦労しない。そう思うかもしれませんが趣味の潜在的な可能性は現れません。趣味は心や性格に影響を及ぼす力があります。趣味を楽しんだ時のことを思い出してください。自然と心が軽くなったり快楽な気持ちになったりしたことがあるのではないでしょうか。特に趣味を楽しむと心の中が楽しい、嬉しい、面白いという気持ちに満ちています。趣味を通して学びや発見になったり喜びや感動を楽しんだりできます。我々は時には充実した時間を送ります。心が喜びで満たされると性格が軽くなります。楽しいと思える趣味を持つことで自然と趣味は自己肯定感を得ることがある。趣味ゴールはありませんが、自分なりに設定するといいでしょう。趣味は仕事ではありませんが、仕事のように本気で取り組んでみましょう。向上心を持って真剣に取り組んだ仕事と同じか、それ以上の充実感、達成感、満足感を味わいます。趣味を通してうまくいったという経験を積み上げることも成功体験の一つです。趣味を楽しんで数多くの成功体験を積み重ねていくことで自己肯定感を上げていきます。共通の趣味の友人なら自然と話もあって仲良くなれるでしょう。趣味の予定は先に入れておこう。趣味を楽しんだら先に予定に入れておくのがいいでしょう。時間があるとき趣味をしよう。趣味は気が向いたときに楽しめばいい。気分に任せるのも悪くありませんが、忙しい日に追われていると趣味が後回しになりがちです。時間があるとき気が向いたときと思っているといつまでたっても趣味を楽しめなくなります。そのため先に趣味の予定を入れておく方がいいでしょう。カレンダーやスケジュール帳に趣味の予定を書き込んだら OK です。例えば週末に楽しい趣味を入れれば平日の仕事も頑張るでしょう。楽しい予定になっているとあればこの日に向けて頑張るぞと思え、元気になったり積極的になったりするはずです。趣味がないならこれから作ろう。趣味がないならこれから作りましょう。趣味に手を加えません。興味関心のアンテナ反応したら防災です。自分が楽しいと思える趣味を持てばその人生が変わります。遊ぶことと興味関心を発散させて思い切り趣味を楽しもうではありませんか。趣味に熱中することはストレス発散にもなるため健康にも役立ちます。趣味を通して充実した時間を過ごしているとだんだん性格も悪くなります。自分のために積極的になっても趣味のためなら積極的になるもの。本気で趣味に夢中になると呼吸効果で性格まで悪くなります。楽しい趣味は性格を変える力があるのです。楽しいと思える趣味を持ち、とことん熱中する。内な性格を改善する30の方法。その7、新しく生まれ変わった自分のイメージすると内な改善する。内を改善するためになくてはならないイメージがあります。それは内な改善され新しく生まれ変わった自分です。内な人はネガティブなイメージを持っています。自分の内と思っているため内な自分のイメージが定着しています。頭の中で思い浮かべる自分というのは内な自分の要素であり、消極的な自分、サボりつつある自分、うまくコミュニケーションできていない自分、人と悩んでいる自分、チャレンジから逃げている自分、これでは内になるのも当然です。内なイメージが先行すると現実でも内になってしまいます。思い浮かべたイメージは現実化する力があります。ネガティブなイメージはネガティブな現実を引き寄せます。内なイメージを膨らませているとなかなかその力が出せません。いくら内を改善しようとしても内のイメージがあるとなかなかその力が出せない。内な自分のイメージがありのままの自分と思い込み正しい行動に向けた挑戦力を備えるのです。そこで役を行いましょう。内な改善され新しく生まれ変わった自分をイメージしてください。新たになっている自分、どんどん話しかけて新しい友人を作っている自分、多くの友人に囲まれおしゃれを楽しんでいる自分、ユーモアを打って相手を笑わせている自分、社交的な性格になってみんなと仲良くしている自分、常に気持ちを締めやることをやっている自分、積極的な感じでどんどん未来を切り開いている自分、内な改善され新しく生まれ変わった自分のイメージすればワクワクするでしょう。こうなりたいという気持ちが高ぶり心が集まるはずです。私たちはイメージを現実化させる能力を持っています。イメージしたことはその方向に向けて意識が上がるように実現の可能性が高まるのです。イメージすることはイメージトレーニングにもなります。心や体がイメージの実現に向けて動かされます。あるイメージを持つとこれが本当の自分だという気持ちになり心を引き出し体が浮いてきます。自分の体をやりやすくなって内な性格の改善につながるのです。新しく生まれ変わった自分をイメージしましょう。いきなりポジティブなイメージを持つのは難しいかもしれませんができる範囲で構いません。まず軽く挨拶をしている自分からイメージしてみてはいかがでしょうか。写真を使う頭の中で新しく生まれ変わった自分をイメージしていくなら写真を使った方法があります。新しく生まれ変わった様子の写真を見る範囲になっておけばイメージとして定着させやすくなります。例えば、歌詞を読めば新しい雰囲気の写真がたくさんあるでしょう。新しい友人とおしゃれをしているような写真がたくさん掲載されているはずです。こうなりたいというイメージが見つかればその写真を気に入って軽くなっておきます。そしてこれは未来の私だと思いながら毎日眺めましょう。モデルのイメージが自分を反映されます。新しく活発なイメージが頭の中で膨らみやすくなり、その通りに行動しやすくなります。写真のイメージが現実化されていくのです。内な改善され新しく生まれ変わった自分をイメージする。イメージしにくいことは新しく活発なモデルの写真を活用する。内な性格を改善する30の方法。その8、意識を内側に向けると自信過剰になる。意識を外側に向けると内な性格が改善する。内な人は意識の内側を向いています。自分は周りいつも他人が自分を見ているかを気にしています。もちろん自分を意識するのはいいのですが、意識を捨てている状態です。自分というふうに意識しているのは自分のことだり、考えているのは自分のことだり、他人の気遣いが少なく気遣いがおろそかになっています。意識が内側を向いていると自意識過剰になります。いつも人目が気になって、ゆっくり行動するように内な性格が伝えします。意識が内側を向いているかに内な性格を改善するのは難しいのです。内と改善したいなら意識は内側ではなく外側に向けましょう。ただただと考えるようにするのです。自分のことだり考えるのではなく注意を回す余裕を持ちたい。できるだけ相手に興味を持つようにしましょう。相手の気遣いを増やし、できることを考えるようにします。気になったことがあれば質問してみましょう。話しもできるために仲良くなりきったりもらえるでしょう。相手のために自分は何ができるか考えてみましょう。何か思いついたら思いかけて笑わせず、きちんと行動に移します。相手の話を考え、姿勢がないよう注意します。相手が嫌な話には触れないようにして、喜ばれ笑いを振るようにすれば、心地よい会話が実現できます。意識を外側に向けると、注意を外に向かって、内な性格から注意を外させます。結果として、勇気が出たり、積極的になったりするのです。意識の方法を変えたりですが、性格にも影響するポイントです。意識を外側に向けることで、余裕が生まれ、心も大きくなります。日頃から外側に意識を向ける習慣にしておきましょう。意識を内側に向けると、自意識過剰になります。意識を外側に向けると、内な性格が改善するのです。意識を内側から外側に向ける。内な性格を改善する30の方法。その9、内な性格が改善するから、拍手を離すのではない。拍手を離すから、内な性格が改善する。内な性格の人には、ボソボソした話から目立ちます。小さな声で話す。曖昧な話から目立ちます。滑舌も悪くて、言葉が聞こえにくい。内な性格の人は、ドキッとした人も多いのではないでしょうか。小さな声で話すと、相手は声が聞こえません。内からボソボソした話からなるのは仕方ないと思うかもしれません。確かに、内な性格が影響して声が出にくいということもあるでしょう。気が弱いと、発声も影響して、自然とボソボソした話からなるように思われます。しかし、ボソボソした話からをしていると、内な性格を改善するのは難しくなります。ボソボソした話からをしていると、自分は弱い人間だと、自己暗示をかけているようなもの。ボソボソ話していると、心も迷いになります。優柔不断になったり、面倒くさい気持ちが強くなったりします。判断したり、決断したりするのが苦手になり、ますます弱気になっていくのです。本気で内な性格を改善したいなら、まず話し方から改善しましょう。心が出たのは、はっさりした話からです。これは心も影響します。はっさりした話からを心がけることで、心も強くなります。はっさりした話からのためには、次の3つのポイントを意識するだけで OK です。声のボリュームを上げる、滑舌を良くする、言葉をはっきりさせるです。ポイント1、声のボリュームを上げる。声のボリュームを上げましょう。大声ではなく、相手が聞こえやすいボリュームで構いません。内な人は、声で話す傾向があるため、声のボリュームを少し上げて程よくなります。声を出せば、はっきり出ます。はっさり話すことで、弱々しい心が強くなります。ポイント2、滑舌を良くしましょう。言葉が聞こえやすいようしっかり口を動かし、メールを出すのことができるようにします。自分が話しやすいように話すのではなく、相手が聞こえやすいように話します。言葉が聞こえやすくなるので、コミュニケーションがスムーズになります。ポイント3、言葉をはっきりさせる。言葉をはっきりさせるようにしましょう。まんまだと思う、まんまかもしれないという言い方は避けます。濁した話し方をしていると、誤解を招くことがあります。まんまです、まんまにしますというはっきりした言い方の方が意味が伝わりやすくなります。わからないことはわからないと答えればいいです。はっきりした話し方を行えば意味が通じやすくなって、コミュニケーションが発生します。はっさり話せば決断力ができます。自分の意思で物事を決めやすくなるので、人生を切り開きやすくなります。内な性格が改善するから、はっさり話すのではありません。 カチカチ話したら、内気な性格が改善するのです。普段からカチカチ話したことができれば、内気なことが潜んでいきます。ボソボソした話したらやめて、カチカチ話したことができる。内気な性格を改善する30の方法、その10、質問の癖をつけると内気な性格が改善されていく。話し上手になるのは難しい。聞き上手になるのも難しい。そんな時は質問上手を目指してください。会話をする時は質問する癖をつけましょう。面白いやらなくても構いません。相手を笑わせる必要もありません。気になったことに興味を持って質問するだけでいいのです。どんなに内気な性格の人でも質問するぐらいができるはずです。質問するだけなんて意味がないと思うのは誤解です。質問することは積極的に働きかけることの一つ。相手に向かって鈍感心の能力を得ることになります。質問すること自体が積極的な領地になるため、内気な性格の改善につながります。質問する癖をつけるには相手の話に鈍感心を持っていくことが大切です。ぼんやりしながら、聞くのではなく、ワクワクしながら聞きましょう。鈍感心を持って話を聞けば自然と論点に向かって質問したくなります。質問することに特別な才能は必要ありません。気になったことを聞かせていいのです。それは何？どういう意味？何があったの？話の続きが知りたいときはそれからどうなったの？と聞かれて OK です。もちろん、対話心は配慮が必要ですが、質問するものはどんどん近い方がいい。どんどん質問することはどんどん会話を盛り上げることになります。質問された相手にとっても話に興味を持ってくれているとあるので、嬉しく話してくれるでしょう。テレビで活躍する会社やアナウンサーを思い出してください。彼らは質問が上手です。次から次へと質問することで話をつなげて盛り上げていきます。話上手も聞き上手も難しいなら質問上手を目指していきましょう。相手が努力していることや頑張っていることを質問しよう。上手な質問を考えるにはセンスが必要に思いますが、実は難しくありません。上手に質問するにはコツがあります。相手が努力していることや頑張っていることに注目してください。相手がどんなことに励んでいるのか観察して、そこを質問します。相手が努力していることや頑張っていることを質問すれば、おおむね外れることはないでしょう。よくぞ聞いてくれた。と、今までの表情でたくさん話してくれるはずです。いいですね。面白いですね。という前向きな合図を言っていけば話が止まらなくなるはずです。会話では何でもいいので質問する癖をつける。内気な性格を改善する30の方法、その11、性格が変わるから言葉が変わるのではない。言葉が変わるから性格が変わる。内気な性格を改善するなら言葉を改善しましょう。内気な性格の人は普段から悩むような言葉をよく使う傾向があります。生まれる、逃がしたり、失敗するかもしれないといった弱い言葉。やりたくない、今さら手遅れ、どうせうまくいくわけないといった消極的な言葉。自分がすることを一番聞いているのは自分です。ネガティブな言葉を使っていれば性格も悪くなります。自分の口から発した言葉は全て自分に投げていると考えてください。普段からネガティブな言葉を使用していると自分自身がその影響を受けて、なかなか内気な性格を改善できないのです。そこで心がけたのはポジティブな言葉です。できるだけネガティブな言葉は控えるようにして、ポジティブな言葉を使っていくようにしましょう。頑張る、立ち向かう、必ず成功させるといった強気な言葉。嬉しい、楽しい、面白い、希望的、有利といった明るい言葉。やってみたい、今なら迷う、きっとうまくいくといった積極的な言葉。もちろん何もかもポジティブな言葉にするのは難しいですが、ポジティブな言葉を増やすことができるはずです。ネガティブに考えることしかできないという場合もあるかもしれませんが、本当にそうでしょうか。ネガティブなことであっても、見方や考え方を工夫すればポジティブに考えることができるはずです。雨が降っていけないならと言いそうになれば、今日は雨を楽しもうと言いたいでしょう。もうダメかもしれないと言いそうになれば、ここから少年だと言いたいでしょう。1% しかないと言いそうになれば、100回やれば1回になると言いたいでしょう。遠回りになる雨があれば、いい運動になると考えればいい。運が悪かったら、発想を転換して役割ができたと考えればいい。失敗することがあれば成功のヒントになれたと考えればいい。難しいことは一つもありません。難しく思えば難しく見えるだけ。難しく思えますが、所詮癖にすみません。つい悪い方に考える癖があるなら、つい良い方に考える癖に変えればいい。全て発想の転換です。癖の内容を変えるだけですが、本気になれば難しくないはずです。ポジティブ消費癖は自然とポジティブなことが増えます。性格が変わるから言葉が変わるのではありません。言葉が変わるから性格が変わるのです。言葉は性格に影響を与える力があります。積極的にポジティブな言葉を増やしていきましょう。ポジティブな言葉を使えば使うほど、失うことが改善されていくのです。ネガティブな言葉は避け、ポジティブな言葉を使うようにする。内気な性格を改善する30の方法、その12、内気な性格を直す際は真似になる。あなたの周りに自信や人気者がいますか？いつも堂々とした態度で話をしているでしょう。社交性にいつも人に囲まれているでしょう。失敗を恐れず、いつも積極的に行動しているでしょう。もし自信や人気者があれば、あなたはラッキーです。その人を真似するだけで内気な性格が改善に向かうからです。ぜひ自信や人気者の真似をしてみてください。古典的な方法ですが、最も効果的な方法の一つです。自信や人気者は話し方や振る舞い方に特徴があります。人を引き寄せる話し方や記憶の何か振る舞い方に関係ています。自信や人気者の話し方や振る舞い方は今はお手本です。もちろん答えの個性が違うため単純に真似できないこともありますが、少なくとも参考になるでしょう。お手本を参考にすることで自信や人気者のような話し方や振る舞い方ができるようになります。人は真似するものです。もともと人には真似するための能力が備わっています。人の脳には未来論と呼ばれる真似をするための専用の神経細胞があることも確認されています。私たちは真似をするという素晴らしい能力を備えているのですが、生かさないではありません。完全な真似は難しくても見せる会ができるでしょう。自信のある人の話し方や振る舞い方をしっかり吸収して自分なりに再現してみましょう。豊かな表情を真似してみる。豊かな話し方を真似してみる。ボディランゲージを真似してみる。話しすぎた時のリアクションも真似しています。積極性や社交性も真似してしまえば自分にもその精神が養われます。あなたも本人になったように不満のことです。素晴らしいことなしくみんなどんどん参考にして吸収すべきです。話し方、振る舞い方を自分のものにするのでどんどん真似したい。文章や画像をそのままコピーするのは著作権に触れますが、アイデア話し方を真似するだけでは問題になりません。何事も真似をするのは上達の近道。身を真似で構いません。手でも便利でもいいので真似してみましょう。真似が上手になっていくにつれて失うことも起きます。内気な性格を直す際は真似になるのです。自信や人気者の振る舞いをじっくり観察して真似をしてみる。内気な性格を改善する30の方法、その13、自分を大切にしても過ぎな。内気な人は自分を大切にしすぎています。もちろん自分を大切にするのはいいのです。心が傷つくことなら避けた方がいいでしょう。デリケートなことの持ち主なら傷つくの恐れるのも当然でしょう。印象や評価の仕事を喜ぶ人はいません。できるだけ印象や評価のしないように心がけることは当然の良心です。危険なあるなら避けた方がいいでしょう。苦しいこと、辛いこと、心が傷つくことなって喜ぶ人はいません。危険なあると笑っているならきちんと避けておくのが賢明です。自分は世界に消費しません。人生は自分が主人公です。自分を大切にするのは当たり前であり、別に悪いことではありません。しかし自分を大切にしても過ぎるのはよくありません。内気な性格の人は自分を大切にしすぎている傾向があります。一つも傷つかないようにする。一切の危険を犯したくない。少しでも印象や評価を避けたくない。心の傷を避けようとすると、人に話したような怖い人間関係でも壁を作ってしまいます。あらゆる危険を避けようとすると、新しい仕事に挑戦できなくなり、同じパターンの繰り返しになります。評価や印象のことを考えると、何をするのか分からないご指摘になります。どんどん自分の中に閉じ持ってしまう。自分を大切にすると、あらゆるものの恐怖の対象に思えるため、内気な性格が作用するのです。自分を大切にしすぎないか、自分の様子を振り返ってみてください。もし心当たりがあるなら、少し程度を言うのではいかがでしょうか。もちろん自分の乱暴にはさらではありません。あくまで大切にする状態から大切にする状態までされるだけのこと。たまには恥をかいてもいい。心が傷つくこともあるだろう。少しは印象、評判が悪くなってもいい。ダイヤモンドをイメージしてください。ダイヤモンドは絆から打ち輝くように、心もまた絆から打ち輝きます。傷つくからこそ輝きます。そう思えば自然とポジティブな気持ちになり、心が軽くなるでしょう。傷つくことを受け入れると自然と前向きになり、勇気が湧いてきます。心の中に問題は人に話しやすくなったり、アクションが起こしやすくなったりします。自分を大切にするのはいいですが、過ぎないように注意しましょう。自分を大切にしても過ぎない。内気な性格を改善する30のこと、その14、どんなに内気な性格も開き直れば大胆になる。内気を改善するキーワードの一つ、それは開き直りです。内気な性格を改善するなら、あなたは開き直ることを大切にしてください。自分を大切にするのはいいですが、大切にしていないでしょうか。内気な性格の人は自分を大切にしていて保守的になっていて、なかなか自分の中を読めないことが多い。意識が内側に向いていて、自主過剰になっています。強気になりたいがどうしても停滞してしまう。行動したいが恥ずかしい気持ちが直す。優等したいが正面になって足が進む。挑戦したいがリスクが気になって流れてしまう。勇気を臆病な心があって、なかなか自分の中を読めない。そんな時は一層のことを開き直ってしまいましょう。自分を大切にしていては自分の変えることはできません。細かいことは考えません。難しいことも考えません。開き直って自分が内気であることを忘れてしまいましょう。もうしない。なるようになりました。もうどうにでもない。自暴自棄は開き直りは恥ずかしさに死んでいくと勇気が出てくるでしょう。何をやっても壊れない。無敵になったような感覚になります。心に気がつき、急に行動力が湧いてくるはずです。その勢いのまま前に出ていこうではありませんか。開き直りは心のストッパーなはずで大胆な行動ができるようになります。壊してみたいなら開き直って飛び込んでいきましょう。恥ずかしいなら開き直ってさらけ出してしまいましょう。怖いなら目をつぶればいい。足が震えるなら足がいい。息苦しいなら深呼吸をすればいい。遠慮は捨てて覚悟を決めることです。覚悟が決まれば恐怖や恥ずかしさがあっても怖くありません。笑われてすむなら可愛いもの。ちょっと恥をかけたりすみません。自分の印象が悪くなると評価の強度を気にしないことです。恥ずかしいことも開き直ってしまえばもはや快感です。笑われて結構どんどん見られてしまおうと気持ちがポジティブになるので面白くなります。 人に何かに笑われたりしてもマッサージをされているような感覚になって気持ちよく感じるでしょう。たとえ精神的なストレスがあったとしても開き直って適当に行動すれば安心感で済むでしょう。少しずつ内な性格を改善していくのもいいですが、時には大胆になってみることも大切です。どんなに内な性格も開き直れば大胆になるのです。内な性格で苦しい時は開き直ってしまう。内な性格を改善する30の方法、その15、得意分野を作ると内な性格が改善する。内気を改善するために必要なのは自信が必要です。大きな自信をつけることで心が強くなり内な性格改善につながります。では自信をつけるためには何が必要なのか。それは得意分野です。あなたにはこれだけは誰もできないと呼べる得意分野はありますか。内な性格を改善するためには能力を伸ばすことが有効です。たくさんの能力を見せればできる範囲が広がります。できることが多ければ仕事の幅も広がって評価されやすくなると感じるでしょう。自分に自信がつき、自分の価値もあったと感じ、内な性格も改善されるように思われます。内な性格を改善したいなら、なおさら何でもできる人を目指すことが多いのではないでしょうか。もちろん能力を伸ばすのはいいのですが、ここに落としがあります。あれこれを伸ばすのは特策ではありません。内な性格を改善したい気持ちが強いと、つい良くなって、あれこれを出したい衝動になります。人の資源には限りがあります。時間もお金も体力も有限です。無限にあるわけではない。あれもこれも深めようとしていると資源が分散され、どれも中途半端になります。身につけている能力は多くても中途半端な能力があるのではなかなか自信に結びつきません。できることは多いな、だからといって全て言われてもないという状態になる。かえって自信喪失を招き、内な性格を再生させる可能性があります。ではどうするか。あれもこれも手を伸ばすのではありません。まず得意分野を作りましょう。一つでいいので、これだけは誰もできないと呼べる何かを見せるのです。一年に引いているということです。得意分野ができると自分に自信がつきます。これだけは誰もできないという得意分野の時に自分の強くアピールできるようになります。例えばスピーチやプレゼンです。スピーチは誰もできない。プレゼンは誰もできない。考えた仕事はありますが、得意なことなら堂々とできるでしょう。もっと小さな仕事でも構いません。電話対応や資料作成でもいいのです。電話対応は誰もできない。資料作成は誰もできない。これも立派な得意分野と言えます。聞き上手になるのもよし。話し上手になるのもよし。聞き上手や話上手も自信を持ってスムーズに行えるのが得意分野です。また仕事に限らず趣味であっても構いません。この面なら誰よりも詳しい。この面なら誰よりも預かる。この面なら誰もできない。仕事であろうと趣味であろうと何であろうと得意と呼べることは何でも構いません。世界一を目指す必要はなく、あくまで優秀と呼べることは構いません。最終的にこれなら誰もできないと呼べることができれば理想的です。得意分野を作ると他の分野に波及する効果もあります。一つの分野を極めるとその知識や技術は応用が利くようになり、他の分野でも活かせるようになるのです。あれもこれも手を出すように、まず得意分野を作りましょう。自分の適性を極め、自分の資源の一点に集中させて特定の能力を伸ばすことです。得意分野が自身の分野に心の支えになります。得意分野を作ると内な性格が改善するのです。これなら誰もできないと呼べるために得意分野を作る。内な性格を改善する30の方法、その16、嫌われたくないと思っていると嫌われる。嫌われてもいいと思っていると伝える。内な性格の人が恐れることの一つ。それは人に嫌われることです。内な人は嫌われるように人に嫌われたくない気持ちが強くなります。もちろん人に嫌われたくない気持ちは誰でも同じこと。嫌われるような態度ではまさにまで人間関係が密着します。できるだけ相手を不快にしないように言動を行うのは大切です。人使いのマナーを行うことは良い良好な関係を結べるでしょう。しかし、内な性格の人は嫌われたくない気持ちが強すぎています。絶対相手を不快にさせてはいけない。優しくして、いい人になりたい。とにかくみんなが好きたい。愛されたい。嫌われたくない気持ちにこだわって行動していると思われる年があります。発砲美人になってしまうのです。嫌われないようにするためにはみんなに対応しなければならなくなります。孤立は最後になる。周りの価値に合わせ、容量を低くなります。本音で話そうとしないため、深い会話ができず、浅い会話しかできなくなる。容量を計算高くなる様子は優秀に現れます。打算やしたことがない悪印象につながって判断が悪くなる。発砲美人になるとされることが嫌われてしまっているのです。嫌われたくないと考えるのはもうやめましょう。嫌われてもいいと考えるのです。世の中には色々人がいます。自分と合う人もいれば、自分と合わない人もいるでしょう。自分は仲良くなりたくても、相手が一方的に嫌われてしまうこともあります。それは申し訳ありません。驚くほど自分とそんな合わない人がいても不思議ではありません。大切なことは自分らしさです。発砲美人ではなく、自分らしく振る舞いましょう。ありのままの自分でいるということです。ありのままの自分で生きている人は魅力的です。人にならされず自分の人生を生きています。自分らしいライフスタイルが確立され、自立した強さがあります。嫌われてもいいと思っていると、意見をはっきり言えるようになります。気持ちなくて迷いがなくなり、決断力ができます。自然と積極的な気持ちを湧いて行動力もできます。嫌われてもいいと思っていると、それが魅力に変わります。芯がある、しっかりしている、自分を持っていると、周りから評価されるでしょう。嫌われてもいいと思うことで、かえって多くの人から慕われるようになります。もし、その自分の人が嫌われたら、それはそれでいいのです。その人は一切運命だったのでしょう。様々な人がいるのですが、一方的に嫌われてしまうこともあって、普通です。大切なことは自分らしさ。内な性格を改善したいなら、嫌われてもいいと、覚悟を決め、自分らしく生きるのが特策です。嫌われたくないではなく、嫌われてもいいと考える。内な性格を改善する30の方法、その17、人と比較する癖をやれば、内な性格が改善される。内な性格を改善するなら、ある癖をやめましょう。それは人と比較する癖です。人と比較する癖に心当たりはありませんか。人と比較したくなるのは人間の差ですが、だからといってそのままにしておくのはよくありません。人と比較するために自分の内な性格が浮き彫りになります。あの人は話し方が上手。それに比べて自分は下手。あの人は積極的で素晴らしい。それに比べて自分は消極的。あの人は勇敢で行動力がある。それに比べて自分は臆病者。人と比較するために自分の欠点や弱点が身につき、ため息をつく。自分の価値が低いような錯覚を覚え、自分のことを情けない人間と感じてくるようになります。たとえ自分の方が勝っていても、運は危ないものです。もっと強い人と比較すると、やはり劣等感に苦しむでしょう。劣等感が被害して消されるとすると、コンプレックスに変わることも少なくありません。だんだん自分に自信がなくなり、内な性格に発展してしまうのです。もう人と比較する癖はやめましょう。人と比較するのは悪い癖。比較をやめることが大切です。人と比較する癖を直すための便利なことがあります。人は人、自分は自分です。人と比較する癖が出そうになったら、人は人、自分は自分と言い聞かせ、振り切ってください。人などであろうと自分には関係ありません。人にならせず直さず、マイペースを大切にしましょう。自分より能力が高くなっても気にしないこと。長い道は着々とずるずるかもしれませんが、ぐっと我慢することです。長く着々と癖が合わないなら、なおまで人は人、自分は自分ということは何度も言い聞かせましょう。排水に制限もなし、副作用も一切ありません。着々と癖が合わないなら、何度も言い聞かせましょう。わざと目にするようにするのも賢い工夫です。手帳やカレンダーに書き込むのもよし、紙に貼って紙に貼っておくのもよし、デスクマットの下に入れておくのもよし、パソコンの張り紙にする人と比較する癖がなければ、周りが気にならなくなり、自分に集中できるようになります。自分の気持ちや考えに集中しやすくなることで、自然と心が強くなります。比較にとらわれない考えから完全に定着すれば、内な性格も改善されています。人は人、自分は自分と考えて人と比較する癖をやる。内な性格を改善する30の方法、その18、あえて大変なことを選んだ方が内な性格が改善しやすい。内な性格の改善には大変なことがポイントです。大変なことを避けるのではありません。あえて大変なことを選ぶのです。大変なことを選んだら、ますます内な性格が再利用するのではないか。そう思うかもしれませんが、あえてこういう点が重要です。大変強制されるのではなく、あくまで自分の意思で大変なことをやめましょう。もちろん大変とはいえ、極端に難しいことをやるのはよくありません。実力を高めた仕事は失敗しにくいようなもの、挫折や失敗経験を増やして自信喪失を減らすことになるでしょう。またそもそも実現可能なことをやるのもよくありません。実現可能はどうやっても実現可能。最初から可能なことがうまくいかないように見えています。しかし大変という点ではむしろ積極的に選んでいきたい。あえて大変なことをやると心の持ちようが変わります。大変なことをやっているので最初から覚悟を決めることができます。実際に大変なことがあっても動じません。さあ来たぞとストレスを受け止めやすくなります。最初から覚悟が決まって心の準備が整っているため困難になっても見なくなります。厳しい状況になってもさあここから困難だというポジティブな考え内な性格を改善するなら、あえて大変なことをやめましょう。自分の限界を超えないよう、頑張れば何とかできそうという程度を目安にするのがいいでしょう。もちろん、ストレスはありますが、今はあるストレスです。内な性格を改善するための薬のようなものと考えてください。何なことがないようでは、メンタルが鍛えられず、内な性格を改善できません。自分の意思で大変なことをやめたら、ストレスを乗り越えやすくなり、メンタルが鍛えられ、内な性格が改善されます。複数の選択肢に迷う場面があれば、自分の意思であえて大変なことをやめましょう。恐怖があれば、目をつぶって飛び込んでいけばいい。恥ずかしいなら、恥ずかしさを感じる前に問いかければいい。自分の対応チャンス、前向きに考えたら、勢いのまま前に踏み出しましょう。その後、勇気があれば、内な性格の改善につながります。あえて大変なことをやめた方が、内な性格が改善しやすいのです。あえて大変なことをやめ。内な性格を改善する30の方法、その19、こんなに直面したとこそ、内を改善するチャンス。ある時、こんなに直面することがあります。上司は難しい仕事を依頼された。取引先は難しい注文をされた。友人と褒めて疎遠になりつつある。恋人と喧嘩をして笑いの口になった。トラブルが起こって対処しなければいけなくなった。こんなのならば、とっさに辞めたい、逃げ出したいと思うでしょう。最後は嫌だ。ストレスを感じたくない。面倒くさいことはやりたくない。内な人は気が悪く消極的であるため、困難も避けられます。 ありません。困難に直面した時こそ、内気を改善するチャンスだからです。困難とは、いわゆる心を鍛えるトレーニングです。内気な性格を改善するためには、ある程度のストレスを乗り越えることが大切です。課題に取り組んで悩んで苦しんでもらうからこそ、心と頭が鍛えられます。難しいから避けるのではなく、難しいから立ち向かう価値がある。困難に立ち向かい乗り越えることで、内気な心を改善していきます。困難だからやめておこうではありません。困難だからやってみようです。つまり、困難は内気な性格を改善する絶好の素材なのです。あまり難しく考えないでください。困難とは、いや永遠に続く課題でもないでしょう。失敗したとしても、命までは取られないはずです。何度も大変に挑戦する気持ちで取り組んでいるようではありません。困難に直面したからとはいえ、まだ挫折や失敗が決まったわけではありません。あなたの努力と頑張りしないで乗り越えられる可能性はあるでしょう。たとえ、可能性が 1% しかなくてもゼロではないのですから、チャンスがあります。いやだ、いやだと抵抗しながら取り組むのではありません。あの人、面白そう、ワクワクしながら取り組みましょう。せっかく困難に直面したら運が悪いと、なりるのではなく運がいいと喜びましょう。ガッツポーズで喜んでもいいからです。でも、皆さんが信じてきたら取り組んでいけというサインです。あなたの信仰を挟む壁を乗り越えることで、心を強く鍛えることができます。困難に直面したとこそ、内気を改善するチャンスなのです。困難に直面したら逃げるのではなく、立ち向かう。内気な性格を改善する30の方法。その20、大きな目標があったらどうするか。内気な性格に影響するポイントの一つです。大きな目標を達成するには、ただいま努力が必要です。いつも以上に集中して頑張らなければいけません。要請がなくてストレスも多い。目標を達成するまでは大きな手間がかかるでしょう。取り立てる前から大きな気持ちができるはずです。もちろん普通に取り組むのも悪くありませんが、原点があります。途中で何かあったとき修正がしにくくなります。途中で時間的な中途半端になるかもしれません。プロセスが長いため達成感もより期待もなくなります。何度も達成するかもしれません。挫折すれば敗北感も味わうことになり、かえって内気な性格を悪化する可能性もあります。大きな目標にそのまま対応するというのは素晴らしいですが、慎重になった方がいいでしょう。ではどうすればいいか。おすすめなのは目標を分けるということです。大きな目標を分けましょう。目標を分けては、いきなり分かります。どれだけ大きな目標を分けると小さな目標に変わります。分けても、まだ大きい感これができるねと、軽く考えることができる。目標が小さくなることで精神的な負担も軽くなるため、取り立てやすくなります。小さな目標を短い時間で達成できるでしょう。途中でトラブルが起こっても修正がしやすくなります。また、小さな目標があると、達成感と成功体験のより深い増えることになります。前に進んでいる間、長いため、モチベーションも維持しやすくなる。例えば、歴史を動かす上達目標があるとします。最初から最後まで一気に動かすのもいいですが、途中で挫折する可能性があるため、もう少し小さな目標があります。まず、第一章を動かす、次、第二章を動かす、といったライン目標を上げると、取り組みやすくなります。第一章を動かす目標が、まだ、第二章を動かす、次、第二章を動かす、といったラインズラインです。一つずつ、丁寧に小さな目標を達成していけば、大きな目標を達成できます。大きな目標を達成できれば、成果が高すぎになります。そして、ゆくゆく正しい成功へとつながっていくのです。大きな目標を上げて、達成感と成功体験の味わいを増やす。内気な性格を改善する30の方法。その20、内気な性格改善するから堂々とできるのではない。堂々としているから内気な性格が改善する。内気な性格を改善したいなら堂々とすることが大切です。内気な性格から堂々とできない。確かに堂々と内気な性格の人が急に堂々とするのは少し不自然に感じるでしょう。不安や心配があるのに堂々とするのは違和感の多いはずです。自信がないのに堂々とするのは自分に嘘をつくことになります。堂々とするのは自信ができたらするのだ。そういう認識が一般的ではないでしょうか。しかし、ここに誤解があります。私の心や気持ちは愛を変えております。ニコニコしていると、表情の筋肉からの信号が伝わります。この人は元気があると認識したのは、ドーパミンやベータエンドルフィンの分泌を促します。ドーパミンは別名やりそうものと呼ばれ、ベータエンドルフィンは別名幸せホルモンとも呼ばれます。脳からの試練によって、これらの物質を喪失した結果、本当に元気になります。堂々とした態度になると自信が出るのも、これと同じ原理です。堂々としていると、体の筋肉からの信号が伝わります。この人は自信があると感じたのは、テストステロンというホルモンの分泌を促します。テストステロンは男性ホルモンの一種ですが、別名自信ホルモンとも呼ばれています。テストステロンの影響によって、じわじわ心が引き締まっていき、本当に自信が出てくるようになるのです。信じられないなら、今すぐ試してみましょう。胸を張って背筋をピンと伸ばします。顎を引いて前を向きます。ニコニコした笑顔が現れば完璧です。堂々とした態度を3分ほど続けていると、だんだん気持ちが強くなっていくことを実感できるはずです。そして気持ちが強くなると、やはり元気、勇気になりやすくなるので行動力もできます。結果として、内気な性格が改善されていくのです。内気な性格が改善するから堂々とできるのではありません。堂々としているから内気な性格が改善するのです。内気な性格からこそ、まず堂々とした態度になりましょう。演技でいいので堂々とした態度を続けましょう。下手な演技でも大いに結構。たとえ心の中は不安や心配でいっぱいであっても、態度では堂々とすることです。自信に溢れた態度は見た目もスマートです。最初はストレスを感じますが、習慣にしていきましょう。堂々としていることが当たり前になると、だんだん気持ちに変化が現れ、内気な性格も改善していきます。不安や心配があったとしても、常に堂々とする。内気な性格を改善する30の方法。その順に、過去の失敗を引きずると未来に向かう姿勢になる。内気な性格の人は過去の失敗を引きずっている傾向があります。バイトレンスをしてお客様からクレームが入ったこと、仕事で大失敗をやらせて上司に取り込まれたこと、友人と大喧嘩をして精神的に落ち込んでしまったこと、告白したら朝に振られてしまったこと、結婚の真剣に考えていた交際相手から振られてしまい失恋で落ち込んだこと、過去に大きな失敗があると頭が上がりません。大きな失敗をしたせいで取り込まれたり知られたりした経験があると精神的に落ち込みます。自分に自信が持てず自己評価を下げてしまいます。自己嫌悪になることもつながりません。余計な行動をするのはやめようという考えが強くなります。内気な性格の考え方が強くなり、結果として内気な性格になっていくのです。しかし、過去の失敗に囚われていても仕方ありません。過去は過去です。終わったことをいつまでも気にやめては人生を前に進めることはできません。心の傷としてもそういう気にしたことで何の役にも立ちません。内気な性格が再生されるとするだけ。傷ついたと思うから余計に傷つきます。暗い過去を沈むのは悪影響しかありません。内気な性格から忘れられないと呼び寄せていると、ますます過去に囚われた生き方になります。過去の失敗を沈んでいると未来に向かう姿になってしまうのです。過去の失敗は潔く忘れてしまいましょう。もう終わったこと。これからは前を向こう。そう自分に言い聞かせ気持ちを切り替えてください。ネガティブモードのスイッチはオフにして、ポジティブモードのスイッチをオンにします。反省再生は潔く忘れて構いません。どうしても忘れられないなら思い出にすればいい。過去の出来事の一つとして心をオフにしましょう。思い出に変えてしまえば過去の失敗と未来を防ぐことができます。笑いに関するのもいいでしょう。こんな大失敗をしたことがないよと笑いに関すれば会話も思いになります。笑いと汗は悪の記憶も消化されます。過去を沈むのはおしまいです。過去にどんな失敗があろうとしっかり食い切って前を見て進むようにしてください。内気な性格の人は意識的に前を向くことが大切です。過去の失敗は潔く忘れてしまう。忘れられないなら思い出として心をオフにしましょう。内気な性格を改善する30の方法。その13、完璧主義を持つことが内気な性格の改善にもつながる。意外な原因によって内気な性格につながっていることがあります。それは完璧主義です。完璧主義の自覚がある人は注射をないでしょう。一見すると完璧主義と内気な性格は無関係に思いますが、実は深いところでつながります。完璧主義者は一切の妥協を許しません。何事も100点満点にしなければ気が済まない性格です。一つでもミスや欠点があれば強いストレスを感じます。完璧主義は質の高い成果を発揮できる強みがあります。しかし世の中には完璧にできないことがたくさんあります。仕事も勉強も人間関係も完璧にできることはありません。そもそも世の中は不条理であり罪を取っていないこともたくさんあります。完璧主義を貫こうとすると不可能な場面が出てきます。すると完璧にできないなら最初から取り組まないという考え方になり、内気な性格になることがあります。内気な性格の原因は心の弱い性ではなく、完璧主義のせいなら、まず完璧主義の改善から始めるのが特策です。少しはミスや間違いがあっても構わないと考えましょう。うまくいかないことがあっても自分のせいません。間違いがあるは人間らしいことです。3番までの間違いがあるよ、というルールを作ってみるのも賢い方法です。たまにはうっかりすることもあるよねと、気楽に考えれば身も心も軽くなります。完璧主義から最善主義になりましょう。ベストではなく、ベタを目指す。100点満点ではなく、70点満点を意識する。10割を完璧にするではなく、7割を完璧にすると考える。最善で良しとする考え方を取り入れると、ストレスも小さくなります。結果は忘れ、家庭を楽しむことも大切です。家庭を楽しむことに集中すれば、結果に振り回されずに済みます。結果を無視できない状況もありますが、できるだけ心がけてみることが大切です。完璧主義はストレスを増やしたり、人付き合いに摩擦を生んだりすることがあります。価値観の変化はなかなか難しいですが、何で改善していきましょう。完全に直すことができないなら、あんまさせるだけでも構いません。完璧主義を直していくにつれて、他の力が抜けていき、心が軽くなっていくのを実感できるでしょう。完璧主義を直すことが、内気な性格の改善にもつながるのです。完璧主義に心がけながら、完璧主義を直していく。内気な性格を改善する30の方法。その14、運動習慣は内気の改善に効果があり。内気の改善に役立つ習慣があります。それは運動習慣です。定期的に運動していますか。運動不足になっていませんか。ボキッとした人は要注意です。その運動不足が内気の原因になっているのかもしれません。運動は経路の有効であることは有名ですが、内気な性格の改善にも役立ちます。内気を改善する取り組みとして、ぜひ運動を習慣にしてください。筋トレに励んで筋肉を増やしましょう。有酸素運動を楽しんで体力や持久力をつけましょう。筋肉はやる気を生み出す工場です。 筋肉量が増えることでやる気が出やすくなり行動力が上がります。運動の得意である必要はありません。運動のプロフェッショナルを目指す必要はありません。あくまで大切なのは運動習慣です。体を鍛えるということは自分を強くするということ。筋肉が増え体力がつき、プロポーションが良くなることで自分に自信がつきます。見た目が良くなると、体を見るために自分の見た目をポジするでしょう。体を見るためにポジティブな気持ちになります。自分は強い人間だ。エネルギッシュな人間だ。やればできる人間だ。自分のイメージが向上して自己肯定感が高まります。運動が習慣になると常に挑戦的な気持ちになります。常に心が熱い状態になり何かに挑戦したくなります。新しいことにしたいという気持ちが強くなり勇気が出やすくなる。運動習慣を続けていると内側の性格が改善に向かいます。もちろん運動習慣は内側の性格の改善だけでなく健康にも有効です。運動をして筋肉が増えれば基礎代謝が増えます。基礎代謝が向上することで体重消費がスムーズになり痩せやすい体質になります。適度な範囲は人によって異なりますが無理をしない範囲になれそうです。初心者であれば週に1回の運動で週に3キロのウォーキングから始めてみてはいかがでしょうか。最初は筋肉になっても続けていくうちに筋肉になることもあります。慣れていればウォーキングからランニングに変えて足を取りも伸ばしていきます。運動は筋トレと有酸素運動の両方をバランスよくとるのがいいでしょう。運動習慣だけで内側の性格が改善するわけではありませんが少なくともプラスに働くのは確実です。乗っていなければ内側の性格は改善できません。何もしないでいるよりは何かをした方がいい。内側の性格であることに悩みながらまず運動しましょう。運動習慣にする。内側の性格を改善する30の方法。その15。内側の性格は悪い性格なのか。突然ですが質問です。内側の性格は良い性格か悪い性格か。あなたはどう答えますか。おそらく大半の人は内側の性格は悪い性格と答えるでしょう。確かに当然は元気のない様子になったり雰囲気がなかったりして嫌な印象があるかもしれません。気に合わせ社交性が乏しく友人が少ないこともあります。おどおどした雰囲気が出ると社員みたい雰囲気が出ることもあります。気持ちを配慮に合わせないと人付き合いでつまずくこともあります。腕で消極的では人生を切り開く力が弱くなります。一般的に内側の性格ということにはあまりポジティブな印象がありません。そのため内側の性格は悪い性格だと考える人が多いのではないでしょうか。しかしここに誤解があります。実のところ内側の性格が悪い性格はありません。内側の性格はおとなしく控えめなことを言います。周りから見て人間を見るかもしれませんが、だからといって内側の性格はありません。内側の性格が悪い性格と考えているなら既に先入観に加えていて、ただの体力が見かけている証拠です。内側の性格は生かし方次第で素晴らしい性格になります。例えば一人で行う仕事です。人の関わりなしなく一人で動く方法の仕事なら性格の特性を十分に発揮できるでしょう。おとなしく控えめな性格が強みになり、存分に活かせるでしょう。人の関わりなしても安定した精神状態で仕事を続けていきます。高い集中力を発揮でき、大きな結果を出せるはずです。また内側の性格はおとなしく控えめなことを言いますが、リーダーを変えれば常に冷静と思います。大事な場面では感情にならず冷静な思考ができ、正しい判断を下せるでしょう。嫌なことですが、内側の性格こそリーダーに大切なことは生かし方です。どうか内の性格は悪い性格と見つけないでください。内側に思い込んでいると、今から生かし方できなくなります。悪い性格という思い込みにとらわれず、生かし方を復習してください。内の性格は内の性格なりに素晴らしいことがあります。内の性格を生かせる仕事をすれば、むしろ武器になるでしょう。自分では魅力的に感じなくても、他の人からは魅力的とすることもあるでしょう。内の性格も生かし方次第で強みに変わるのです。内の性格は悪い性格と見つけない。内の性格は生かし方を考える。内の性格を改善する30の方法。その16。人間関係者の内部は今すぐ捨てて問題なし。内の性格の改善にはあるものを捨てておきましょう。それは内容です。内容に固執していませんか。もちろん内容は仕事に関係者の内容ではないのです。質を追求する内容。常に最善を尽くす内容。責任感を持って最後までやり遂げる内容。仕事に関係する内容ならビジネスも生かせ、評価もつながるでしょう。しかし仕事に関係した内容は良くても、人間関係した内容には注意したい。人間関係した内容があるとスムーズに生きるのが難しくなります。相手が自分がどう思われるのか気になって、素直な態度が取りにくくなります。相手の実際を抑制しようとすることに注意を向いて、物事を冷静に見つめます。これを言ったり、誤ったりなど大切なことが遅くなる。何をするにも正面が気になって、不安や恐怖が大きくなり、自分の感情を持ってしまう。一つ嫌いにもまさか生じ、じわじわ孤立していくのです。態度に固執していると、結果として内容が発展するケースがあります。人間関係した内容はないから大丈夫。そう思っていても、実際は分かりません。自分からは話しかけない。自分の方が分からないなら、気づく必要はない。船手になっても分からない。どこからにもありません。変に思われたくない。常に格好良くなりたい。心の中には余地です。自分では態度にこだわっていない。常にも無視の心にこだわっているのです。みんな関係者の態度があるならさっさと捨ててしまいましょう。一人でできないことは素直に人の助けを借りましょう。わからないことは素直にわからないと答えましょう。積極的に挨拶をしたり話し方にすることが大切です。自分がどう思われるかより仕事を成することに集中することです。態度を捨てて謙虚になれば人付き合いもスムーズになります。みんな関係者の態度は今すぐ捨てて問題なし。一旦態度を捨ててしまえば弱いところを隠す必要がなくなるので楽になります。格好つけたり気を張りしなくて済むのでストレスになります。心も気持ちも自由になり、ありのままの自分でいられます。みんな関係者の態度を捨てた瞬間、あなたは新しく生まれ変わります。みんな関係者の態度は今すぐ捨ててしまう。内の性格を改善する30の方法。その17。私は内の性格、まだ続くことが大切です。私は内の性格、内の性格の正面を口に自分の性格を見合わせることの何もになっていることでしょう。このために私は内の性格という性格が中心になっている人も多いのではないでしょうか。もちろんそれと自分の性格を表したことですが、ちょっと待ってください。私は内の性格と言うはいいですが、私は内の性格でどれでもよくありません。それが日本人になって、なかなか自分の体を読めなくなります。ここで一つお勧めしたい工夫があります。内の性格を改善したいなら、私は内の性格、まだ次の言葉を続けましょう。私は内の性格だけをやることがある。急にポジティブな響きになりましたね。これだけでいいのです。内の性格であっても急に前向きな響きになったでしょう。普段は内の性格であっても構いません。気合わせ、将来でも用意を考えなくてもいい。ただし、大切な局面ではきちんと動ける人間になりましょう。大切な局面できちんと行動できているなら何も問題ありません。普段控えめになっているのはいざということのために体力を温存しているだけ。猫のように普段は動かしてもいざということが動くのです。私は内の性格だけをやることがある。そう思えばいざということに勇気が出てきます。自分の可能性を引き出しやすくなります。今度自分を紹介する場面ならば内の性格だけをやることがある人間ですと言いましょう。あなたはただの内の性格では人間ではありません。内の性格であってもやることがある人間なのです。私は内の性格だけをやることがあると自分に言い聞かせ自分の顔を上げる。内の性格を改善する30の方法。その18。仕事に内の性格を持ち込まない。仕事に内の性格を持ち込んでいませんか。もちろん人間ですが好き嫌いはあるでしょう。人前で行う仕事が緊張や恥ずかしさを感じることは普通の判断です。相性に合わない仕事が面倒くさい、やりたくないと思うこともあるでしょう。時には逃げ出したいと思ってしまう仕事もあるはずです。しかし仕事に内の性格を持ち込むと容易に消費します。内の性格の人は気が悪くしたいです。そのため仕事でも内の性格を持ち込んで仕事を支えることがあります。営業をするとき勇気がないと自分で文字文字する。上司に報告があるとき怒られたらどうしようと怖くなって後回しにする。会議で発表しなければいけないときに恥ずかしいと不安になって発言もしたい。内の性格だという理由で仕事を嫌っては様々な面で消費したし、職場に迷惑をかけてしまいます。信頼をしないトラブルを招き評価が落ちる。会社から最大の人と徹底を払えるのは時間の問題です。最悪の場合、解雇対象になる可能性もよくありません。仕事は仕事です。内の性格でどう思われるかも特に仕事に関しては、金銭や責任が伴っているため、個人的な感情や性格に関わらず、淡々とこなすことが大切です。いくら、内の性格とはいえ、やらなければいけない仕事は、きちんと責任を持って行う必要があります。内の性格を無視するテクニックを見つけてください。テクニックというと大げさに聞こえますが、心をコントロールして感情を無視するだけのこと。心を無視することも時には必要です。感情を無視することは言い聞かせましょう。これは仕事だ。内の性格を持ち込んではいけないと。性格をなくすわけではありません。一時的に自分の性格を忘れるだけです。感情を無視することで、淡々と仕事をこなせるでしょう。ロボットのようになりますが、時にはロボットのように性格を忘れることも必要です。恥ずかしい仕事でも勇気のいる仕事でも内の性格を無視できるようになると着手しやすくなります。内の性格を無視して淡々と仕事をこなすことが結果として内の性格の改善にもなります。仕事に内の性格を持ち込まないことが大切なのです。内の性格を無視するテクニックを見せる。内の性格を改善する30の方法。その19。人に喜ばれる仕事をして内の性格を改善していく。内の性格を改善するために経験したいこと。それは人に喜ばれる仕事です。内の性格の人は仕事を通して人に喜んでもらう経験を積んでいきましょう。あなたの仕事は何ですか。本気で仕事に取り組むと人に喜ばれる経験になります。人に喜んでもらえた。自分の活動が良かった。自分の仕事で賞を得できた。人に喜ばれる経験をすると誰でも嬉しい気持ちになります。人に役に立つ実感があると自分の存在価値を実感でき自己肯定感が高めることになります。再び、会談をやりたくなり、もっと仕事をしたい。という気持ちになります。人に喜ばれる仕事をすることで、働くことの素晴らしさに気づく。仕事はどういうものだということを経験を通して理解できるようになります。難しい仕事をする必要はなく、できる仕事ではありません。内に立った心が外向きになっていき、内の性格が改善されていくのです。大切な運動は人に喜ばれる仕事をするということ。 仕事といえば就職して仕事をするものというイメージがあるかもしれませんが、その単位ではありません。大切なポイントは人に喜ばれる仕事をするということです。人に喜ばれるという条件さえ満たしているなら仕事の種類は何でも OK です。例えば、ボランティア活動です。無償の奉仕活動ですが、やりがいをたっぷり感じることができるでしょう。困っている人たちのためにボランティア活動を行うことは立派な社会貢献の一つ。助かります。ありがとうございます。あなたがいてくれてよかったと感謝されると最後の一言でしょう。感謝される経験を通して自己肯定感が高まっていき、少しずつ失う性格が改善されていきます。社会参加している実感もあるので、内気だった心が底抜きになります。また、人に喜ばれる趣味も素晴らしい仕事の一つです。自分の趣味もありませんが、他の領域や幸福を考慮した要素を加えてみてください。趣味に少し工夫を加えることで、誰かに喜んでもらえるような形にできるでしょう。自分が書いた記事を読んでもらって、人に喜ばれる。自分が描いた絵を見てもらって、感動を与える。自分が作った音楽を聴いてもらって、幸せな気持ちになってもらう。ウェブサイトを開設すれば、無償で自分の作品をアピールできるでしょう。インターネットに国境はありません。他の見ない相手であっても、人を喜ばせることさえできているなら、社会的なりになります。立派な社会参加であり、口を改善することになります。人に喜ばれる仕事は、年齢、性別、国籍に関係なくございます。実行しているだけでは何も変わりません。自分の存在価値は自分から作り出していくものです。人に喜ばれる仕事をして、人と社会の発展に利用していきましょう。人に喜ばれる仕事を追求していくにつれて、内な性格も改善されていきます。人に喜ばれる仕事をして、仕事をすることの素晴らしさに気づき、内な性格を改善していく。内な性格を改善する30の方法。その30、内な性格が重要な心の専門家を受診しよう。内な性格は自分で解決したものです。大切なのは行動、習慣、考え方です。積極的な挨拶を行ったり、運動を習慣にしたり、ポジティブな考え方を取り入れたりします。行動、習慣、考え方を少しずつ変えていくことで、だんだん心が変化して、内な性格が改善されていきます。ところが、自分で解決するのは難しいケースもあります。それは重度の場合です。いくら内な性格とはいえ、重度となれば話は変わります。単なる内な性格ですがいいですが、もし次のような特徴に心当たりがあれば注意が必要です。微笑みになること、汗をかく。心臓の鼓動が激しくなり、息苦しくなり。喉に違和感が出ること、口の中が乾く。頭痛、腹痛、下痢が起こる。顔が赤くなる、または青くなる。めまいを感じる、または失神する。頭が真っ白になる、または記憶がなくなる。こうした異常に対応する方法が多いなら、それは単なる性格の問題ではなく、心の病の可能性があります。例えば、パニック障害、社交感障害、PTSD などです。心の病の場合、自己流で解決するのは注意が必要です。自己流では遠回りをすることになって、改善に余計な時間がかかることがあります。間違った方法ではかえって悪化させてしまう可能性もゼロではありません。自分は大丈夫。医者には頼らない。絶対何とかする。余計な異常を張っていると、ますます症状は悪化させてしまいます。悪化すれば、することを感じに手間がかかるようになります。医者や、対話があるのかもしれませんが、健康が最優先です。放置していると、仕事に差し支えられる可能性もあります。健康第一に考えるなら、異常を解決して、さらなる効果を上げています。少なくとも、日常生活に差し支えるような点でなら、自己流、自己解決には、必ず医療機関の受診するのが点です。心の病には専門的な治療があります。専門家が必要な時は素直に助けを求めるのが正解です。たっぷり話を聞いてもらいたいなら、カウンセリングに力を入れた容赦がないでしょう。専門家が一緒になって問題解決に取り組んでください。自分で解決するのが難しい場合、心の専門家を受診する。内な性格を改善する30の方法。まとめ、その1、失敗したくないではなく失敗してもいいと考える。その2、内気を改善したいより高く積極的になりたいと考える。その3、好きなことに取り組む。その4、明るい雰囲気の持ち物を持つ。その5、意識的に笑顔を増やす。その6、楽しいと思える趣味を持ち、とことん熱中する。その7、内気を改善され、新しく生まれ変わった自分のイメージする。イメージにくいときは、明るかった名前の写真を活用する。その8、意識を持ちながら外側に向ける。その9、ボソボソした話からやめて、確かに話したことになる。その10、会話では何でもいいので質問する癖をつける。その11、ネガティブな言葉は避け、ポジティブな言葉を使うようにする。その12、自信家や人気者の少ないように繰り返させて、何をしてみる。その13、自分を大切にしても失せない。その14、内な性格で苦しい時は開き直ってしまう。その15、これなどにも負けないと、余裕がないの得意になるをする。その16、嫌われたくないではなく、嫌われてもいいと考える。その17、人は人、自分は自分と考えて、人と近づく癖をやる。その18、あえて大変なことをやる。その19、困難に直面したら逃げるのではなく、立ち向かう。その20、大きな目標は分けて、達成感と成功体験の味わい機会を増やす。その21、不安や心配があったとしても常に堂々とする。その12、過去の失敗は潔く忘れてしまう。忘れられないなら思い出として心を送りしまう。その13、完璧主義に心当たりがあるなら完璧主義を直していく。その14、運動を習慣にする。その15、内な性格はいい性格と見せない。内な性格は生き方を考える。その16、見る関係者ないのは今すぐ捨ててしまう。その17、私は内な性格だけをやることをやると自分に言い聞かせ自分の体を破る。その18、内な性格を見せるテクニックを見せる。その19、人に喜ばれる仕事をして仕事をすることの素晴らしさに気づき内な性格を改善していく。その30、自分で解決するのは難しい場合、心の専門家を受診する。